ノルン TCM ラジオへようこそ。本日はいつも習っている華道フラワーアートの創始者宮脇泉先生をお迎えして、華道について、そして小中高生の自殺を止めた宮脇先生のお話について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。教養というテーマに絞った場合、
はいはい、
教養として学ぶということで、はい、僕らに先ほど教えてくださった種をまくだとか、
はいはい、
そのような道徳的なその教養についてお話ししてください。
はい、はい、私はですね、これはどの世界でも言えることなんですけれども、土を耕す、そしてそこに種をまく、また種をまいたら芽生えてきます。その芽生えてきたその芽を育む、そしてまたその育んでいったその植物、この育んだ中に大きな愛情、その愛情、そのめでるということは愛情にもつながる。花を愛すること、慈しむこと、そして育てていく中で愛が芽生えてきます。これは植物だけではなくて人間の中で同じようなことが言えると思います。そしてそこに結実が出てきます。草木が実を結んだ時、とてもそこには感動的なその喜びがあります。その喜びと、そしてその収穫、達成感ですかね、その達成感があって、この収穫したその実をまた次の世代に譲り渡して、また土に埋めて芽生えさせていく、そのサイクルがあると思っております。これがすべて、今植物で申し上げましたけれども、お花にも、それから私たちが生きていく中でとても大切な教養という部分では、全部同じことが言えるのではないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます、はい、最初の種をまく、土を耕すから申しますと、はいはい、土を耕して種をまく、
はい、
会社や経営、もしくは子供たちに置き換えると、会社ではチラシを巻いたり集客の部分であり、その次の芽生えや育むというのは集客から、ようやく新規の顧客が入ってきたというところでしょうか、
はいはいはい、
そしてめでる、結実というのはそれが成功へとつながっていくということですね、はいはい、最後に収穫というのはやはりお金や収入が入ってきたということになると思います、はいはい、
そうですね。
またこれを宮脇先生、子供たちに置き換えた場合、はいはい、例えば、はい、耕すという一番最初の部分で言うと、
はいはい、
幼稚園児や保育園児などが当てはまるのかなと僕は感じました、
はいはい
はい、幼稚園児や保育園児、
はい、
そのあたりの耕すという部分において、
はいはい、
宮脇先生の考えをお聞かせください、
はいはい、純粋な子どもさんたちに伝える方法って言ったら、一番園長先生が理解してくださり、園長先生が保護さんたちに伝えて、そして保護さんたちが日常の生活の中で園児に適切な形で伝えていくっていう、その方法ってとても効果的ではないかなっていうふうに思います。
耕す土壌というのは園児、
はい、
直接でなく園長先生や保育士さん、
はいはい、
その教育者や保育者に向けて土台を作るという意味で耕すということを、このフラワーアート、源氏物語×フラワーアート、華道において伝えていらっしゃる宮脇先生です、
はいはい、
また次の種をまくということに関しては、
はい、
今のお話を聞くと、
はい、
小学生が当てはまるのかなと今思うんですが、
はいはい、
宮脇先生いかがですかね。
その通りなんです。もう小学生の方々は、まあ、いろいろな自立して、もう自立心も芽生えてきておりますので、例えば家庭内でお母さん方が一番適切だと思いますが、なかなか今お母さん方も社会に出て時間がないということと関心がないと、なかなか園児の心に響きません。そういった意味ではとても学校の先生方、 例えば今現在先生をしているととても忙しくて、その中でその時間はなかなか難しいと思いますので、学校の教職を退職した方々、その方々が今まで教えてきた土壌で、そういう人たちにどういう形で伝えていったらいいかっていうことを一番よくわかるんではないかなっていうふうに思います。そしてその先生方が気がついてくれることによって、その先生が核になって、次から次へこの手渡ししていける、そのリレーができるんではないかなっていうふうに思うんですけれども。
ありがとうございます。まさにリレーがもしかしたら芽吹くということなのかもしれませんね、はいはい、その後の結実となった場合、はい、この場合源氏物語で言えば12歳が元服、はい、今でいう成人ですね、はい、そうなってくると中学生あたりが結実の転換期にあたるのではないかなと、今のお話を聞いて僕は思いました。いかがですか？
そうですね、中学生になりますと、いろんな意味で、例えば自分の将来のこととか、それから、家庭におけるその環境だとか、いろんなことを考え始めています。そういうので、例えば友達同士で何かいさかいがあったりすると、自分はもういない方がいいんじゃないかとか、死を考えるような、そういう人たちもいます。特に夏休み明けの秋風が吹く頃っていうのは、一番そういう危険な時になっております。でもそこでその人たちに的確に伝えることができたなら、絶対それを免れることができるし、また違う目標を立てることができるんではないかなと思います。その時に源氏物語の中に出てくる女性たちがいろんなことを悩みます。その悩みというのは永遠のテーマだと思います。その永遠のテーマをどういう形で伝えていくかっていうところで、お花と結びつけることによって、とても分かりやすい、そして素直な形で心に入っていくのではないかなっていうふうに感じております。
ありがとうございます。今の中学生小学生の自殺率が高い日本の国を案じて、はいはい、本当に心から助けたいという思いで、はい、今現在この宮脇泉先生はお花華道をやっていらっしゃいます、はい、そしてこの華道の中で、そのような助けるという意味合いも込めて心から接してくれる宮脇先生です。
ありがとうございます。
この宮脇先生、もしかすると夏休み明け学校に行きたくない方、はい、この宮脇先生訪ねてきたら、はい、楽しくお茶菓子をいただきながら、はい、華道をやりながら、はい、もしかしたらそんな悩みも助けてくれるかもしれません、はい、またこの結実という意味で中学生、はい、大事な時期ではございますが、はい、その結実、今度花開く、はい、この結ぶ収穫までの大事な時期、高校生に向けての大事な時期です、はいはい、もしかしたら本当に悩んでいる方、はい、一本電話するといいかもしれません、はい、またその花を開く収穫ですね、はいはい、これは高校生や大学生が当てはまると思います、はいはい、この時期について宮脇先生、はい、どうやって教えていったりとか、はい、もしくはどういうお考えだったりとか、はい、そのようなことを教えてください、はい、
ちょっと少し脱線するかもわからないんですけれども、はい、私小学校中学校の生徒さんたちに、学校で少し講演してくださいっていうお話を今までに何度もいただいておりまして、その経験がありますが、実は一つだけ先生、校長先生にお願いしました。それは聞いた人たちが感想文を書いてほしいということを申し上げました。それで全校生徒の感想文を頂戴いたしました。その時に私はもう身の引き締まる思いで一人一人の感想文を読ませていただきました。それは何人かの生徒さんの中に7名ですね、360名ぐらいの生徒さんの中に7名、今日死のうか明日死のうかっていうぐらい悩んでいた切実な声をその感想文から感じ取りました。その時に私はもう何をして差し上げるのが一番いいかと思った時に、一人一人に全部にその感想文から感じ取ったその 内容で私の返事を書きました。それを差し上げました。その時に学校の先生はびっくりしました。全部コピーだと思ったら全部の人が違うんですねっておっしゃいました。当然です。感じ方が違うんですから、その人その人に全部内容を変えて書きました。それが何かのお役に立ったように、後々伺ったのが、これが私身を結んだということにつながるかなと思うのは、あの時のあの話で、あの死にたいぐらい苦しんでいたのが、一つの目標を持って向かったことが、今現在につながっておりますという言葉をいただいたことがあります。そのことは私にとってとても嬉しいことでした。そういうことかなと思います。
ありがとうございます。本当に命を助けてたということを初めて聞いて、僕は今衝撃を受けております。本当に助けていたんですね。
なんかね、結果的にそうだったように思います。
このような心さえ助けることを、源氏物語や華道、フラワーデザインを通して講演会なり、実際華道を体験しながら育んでいく、教養すらも育んで心すらも助けてくれる、そんな先生、宮脇先生です。まずは今回第1回目として、教養について宮脇先生の思いを聞いてみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。